今日恵みをいただく御言葉は出エジプト記の16章15節から21節までです。出エジプト記16章15節から21節。イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと互いに言った。彼らはそれが何か知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これは主があなた方に食物として与えてくださったパンです。主が命じられたことはこうです。各自自分の食べる分だけ、一人当たり一オメルずつ、あなた方の人数に応じてそれを集めよう。各自自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。そこでイスラエル人はその通りにした。ある者は多く、ある者は少なく集めた。しかし彼らがオメルでそれを測ってみると、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めたのである。モーセは彼らに言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までそれを残しておいた。するとそれに虫が湧き、悪臭を放った。そこでモーセは彼らに向かって怒った。彼らは朝ごとに各自が食べる分だけそれを集めた。日が熱くなるとそれは溶けた。アメン。それではお祈りいたします。愛する生きておられるイエス様。今私たちは生きておられるイエス様を集めに、これを食べに、我らは集っております。どうか今朝もあなたの命の御言葉のマナでもって、我らを集め、我らを食べさせ、私たちに御言葉の甘い蜜のような味わいを味わわせてくださいますように。そして御言葉の苦さも、私たちがしっかりと味わうことが できますように、どうか導いてください。今、語るしもべの唇を清め、またあなたの命そのものに豊かに預かることができますように、どうか助けてください。これからの一切を、イエス様、あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。神様が与えてくださる食物であるこのマナ、とても不思議なものです。マナ、イスラエル人はこれを見て、これは何だろうと言いました。これは何？それが、マナの意味です。What is this? それがマナ。それです。で、このマナ、これはとても不思議な食物です。世の中の、食物とはまた違います。寿司とか、天ぷらとか、そういったものとは違って、これ、神様が直接与えてくださるものであり、そして、これが取れる時期が、もう決まってるんですね。朝の早くから、日が昇るまで、日が昇って日が暑くなるとそれは溶けてしまいます。ですから、これを集められる期間は非常に限られております。そして、賞味期限はたった1日です。例外は、安息日。その時だけは、賞味期限が2日に延びます。とても不思議な食物です。賞味期限が非常に短いんですね。生の食べ物を生鮮食品と言ってね、スーパーとかでは生鮮食品コーナー、そこに行けばもう、それが置いてありますね。まあ大体賞味期限が、2日とか、早いもので1日のものもあります。それは、その時期を過ぎてしまうと、もう腐って、食べられなくなって、逆にそれを食べてしまうと、もうお腹を壊したりしてしまいますけれども、こういう、 マナ、これは本当に生鮮食品なんです。で、そして御言葉も同じです。皆さん一人一人が、ね、今、今朝、いただくべき御言葉があります。そしてそれを取り逃してしまうと、ね、御言葉を食べるべきときに、御言葉を集めるべきときに、皆さんがもし何か他のことに、ね、気を取られていて、で、それでもう手を動かして、ね、主の御前に、主の御主に向かって聞かないで、ね、そういうふうにしていると逃してしまうんです。生鮮食品である御言葉を逃してはなりません。ね、もし逃してしまうと、それは溶けてなくなってしまう。あるいは、ね、皆さん自身がそれを取って集めても、それを、ね、口に入れないで、食べないで、そのまま保存して起こるものなら、翌日にはそれは、ね、虫が湧いて腐ってしまうんです。ね、なんと、神様が直接的に与えてくださった食物に虫が湧く。ね、皆さん、これをよくよく心に留めるべきです。御言葉、ね、これは天からのものです。それをですね、それを手で取って集める。それを放置しておくとす、食べないで放置しておくならば、これは虫が湧いて臭くなって、食べられなくなってしまうんです。神様の言葉を食べる、昨日、セミナーで学びましたね。皆さん覚えてるでしょうか？御言葉の食べ方を昨日学びましたね。今まで御言葉は、ね、耳で食べる、とだけ思っていたんですけども、どうもですね、そればかりではないみたいですね。確かに耳で食べるものであることは昨日セミナーで、ね、学んだんですけども、皆さん自身が、ね、食べる。今私はメッセージで語っております。ね、口を開いて声に出して、ね、この、ね、音というもの、ね、声というものは空気を響かせて、震わせて、ウェーブ。ね、それが、まあ、音の正体なんですけども、今、ね、この空気を震わせて、音を発してるのはこのしもべ一人だけですけども、言葉を、御言葉を食べる。それはですね、皆さん自身が、ね、声に出して、ね、そして空気を震わせて、頭脳を震わせ、ね、この声帯を震わせ、耳の、ね、奥を震わせて、そして皆さん自身が御言葉を宣言し、宣言した御言葉を皆さん自身の耳で聞いたときに初めて御言葉を食べる、ね、ということを学びました。ね、非常に、ああって納得いくのものです。メッセンジャーがここで、ね、一人語って、ね、それで皆さんは、ね、それを口から出していない。これは食べていないという状態なんですね。ですから、ね、聞いたならば皆さん自身が声に出して、そして皆さん自身の耳を、ね、声帯を震わせ、中耳って言うんですかね。なんか耳の奥の、ね、鼓膜を震わせて、そして自分自身が発した声、御言葉の声を聞いて、その時初めて食べる。だからね、ユダヤ人たち、ハブルタ、というものを重視するんですね。ユダヤ人たちは、その御言葉に対して、あるいは何か一つの物事に対して、それを聞いたならば、隣の人とね、それに、その主題について互いに説明し合う、論じ合う、ね、これはハブルタ、言います。ハブルタをすると、ね、脳みそが開かれて、90% を開かれる。で、それで、しっかりと、ね、聞いた内容を書く、獲得するべき内容を理解することができるようになります。ただ聞いただけでは 5% しか理解の脳が開きません。それを声に出して言う。それそしたらさらに脳みそは開かれる。で、皆さんがある取材についてこの前に出てきて、そして皆さんに教えるしたらさらに脳みそが開かれます。ですから、さらにですね、互いにこのことを論じ合う、教え合う、論議し合う、考え合う。それによってさらにさらに脳が開かれていくものです。ですからしっかりと皆さん、ね、聞いたならば、それについて、宣言して、ね、唇から声を出して、そして皆さんがそれを、ね、はぶれたするというところが必要です。それが、ね、食べるというところですね。で、この御言葉を食べる、ね、マナ。このマナは、カエさんが与えてくださった食物ですけども、これは朝ごとに、ね、降り立ちます。安息日以外の朝ごとにです。で、そして、ね、イスラエル人たちはこれは何だろう、ね、不思議に思いましたけども、まさしくこれは不思議なものです。で、主が命じられたことは、ね、各自自分の食べる分だけ一人当たり一オメルずつ、ね、 あなた方の人数に応じてそれを集めよう。各自、自分の天幕にいる者のためにそれを取れ。アーメン。ね、天幕にいる者たち、要するに同じ屋根の下、同じ、ね、生活を共にする家族、その人たちのためにそれを取りなさい。ですから、御言葉の養いは、ね、プライベートなものですね。誰か、ね、一人が、食べて、ね、ということではなく、共同体の中の、ね、最小単位である家族のために、御言葉を、ね、日ごと取って集めていくんです。ですから、家族家族ごとに、ね、集めるマナー、それの領域は違うんですね。マナー、それは、ね、朝、地面に霜のように降りているものです。そして、そのマナーが取れる領域です。おのおの家族ごとに、ね、ある家族は A という領域から、ある家族は B という領域から、ね、取って集める。家族ごとに、ね、違うんです。家族家族ごとに、その日その日に与えられるべきマナーのその領域、すなわち、御言葉の領域、ね、それは違って当然です。ね、ある人はこの箇所を、ね、今日必要としている。別の人はこの箇所、ね。ですから、カトリック教会のように、ね、周知世界一斉に同じ箇所、ね、同じ解釈ではないんですね。皆さん一人一人がそれぞれ聖書を開いて、それを、ね、朗読して、ね、声に出して朗読して、そしてそれを聞くものは幸いなんです。ね、啓示録の最初に書いてありましたね。この予言の書の、ね、言葉を、ね、それを朗読するもの、ね、英語では read aloud、ね、aloud、ね、声に出して、ね、大きな声で、ね、読む。そしてその読んでいるのを、ね、聞くものは幸いだ。それに心を止めるものは幸いだ。時は近づいているからです。ね、御言葉、これをしっかりと皆さんが、ね、read aloud、ね、読んで、声に出して読んで、そしてそれを自分自身の耳で聞いて食べてという人は幸いです。そしてそれを守り行う人は幸いです。御言葉を聞いても、ね、それを行わないならば、それは、ね、本当にもう食べていないも同然です。怠け者は、ね、さらに食物があっても、ね、それに、ね、たとえ皿の上に食物が置いてあっても、それ、怠け者は食べないですね。箴言に書いてあります。それに、皿の中に手を入れても、それを口に持っていかない。このマナ、取り集めたマナ、それが、ね、皿に置かれた状態のまま、ね、口に持っていかないままであると、もうその日が過ぎてしまうとそれは腐ってしまうんですね。怠け者は御言葉がここにあってもそれを食べようとしない。皆さん霊的怠け者であってはなりません。そしてこの、ね、まだ、家族ごと、ね、天幕にいる人たちのための、ね、ものでした。でそれで、ね、その家族いろんな人がその御言葉を集めます。ある人は多く集め、ある人は、ね、少なく集めるんですけども、けれども、ね、それを測ってみると、多くもなく、少なくもなく、ちょうど良いんですね。不思議です。これもまた不思議ですね。多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことはなかった。各自は自分の食べる分だけ集めた。主はですね、ご存知です。一人一人、家族家族の必要分を主はご存知です。そして人の能力もご存知です。ですからね、ここに何名か、集まってるんですけど、各々一人一人が御言葉を集めて、それがこのね、家族、共同体の中で、ね、不足なく、また余るということもなく、ちょうど良いんですね。この御言葉を、ね、ある人は多く集め、ある人は少なく集める。けれども、ちょうどいい。これ、主がしっかりと配分しておられるんです。ちょっと私、ここにいる人数、パッと目で見ただけではわからないんですけど、主は何人いるかご存知です。主はこのイスラエルの共同体、男子だけでも60万。この60万の一人一人の性質をご存知であり、どれだけ取り集めるか、ね、またどれだけ少なく集めるか、そしてその家族ごとの必要はどれだけか、ね、ご存知です。主は皆さん一人一人の心の中をご存知です。髪の毛さえも皆さん一人一人集め、神様に数えられております。ある人は多く、ある人は少なくあるかもしれません。けれども、皆さん一人一人の髪の毛のみならず、必要も 全部、ね、誰がどれだけ必要であるのか、それを神様はすべてご存知で、それで一人一人に必要な分を集めさせて、ね、皆さん自身で集めさせて、そしてそれを食べさせて、それがちょうどいいんです。イエス様は5000人の給食の時、5つのパンと2匹の魚でもって、いらっしゃいましたけれども、それも、ね、ちょうど良かったんですね。みんながちょうど満腹するぐらいで、そして余ったパン切りを集めると12カゴにいっぱいになった。ですから、当然そこに集会に集った人たちは満腹します。のみならず、その御言葉、パンを届ける役割をした働き人も満腹するぐらいに、12カゴ、12弟子の分もいっぱいになる。主はちょうど良い配分をご存知で、ちょうど良い分量を与えてくださるんです。多くもなく、少なくもなく、なんですね。そして、さらに、19節、モーセは、ね、彼に言った。誰もそれを朝まで残しておいてはいけません。でも、20節見ると、彼らはモーセの言うことを聞かず、ある者は朝までそれを残しておいた。まあ、食料を、この荒野の中において貴重な食料がようやく手に入った。ね、いつ手に入るかわからない、ね。そういう不信仰を働いた者たちが朝まで、ね、翌朝まで残しておくと、それに虫が湧き、悪臭を放った。せっかくね、今、もう本当に貴重なものがようやく与えられた。それをね、神様はいつ与えてくれるかわかんない。神様今日与えてくれたけども、明日は与えないんじゃないかという不信仰、ね、これを働くと、ね、モーセに怒られるんですね。これを朝まで取っておく。主が与えてくださるのは、日ごとの糧を、ね、本当に主は日ごとの糧を与えてくださるんです。毎日必要な分を。日ごとの糧を今日も与えたまえ、主の祈りありますね。主は日ごと与えてくださいます。ですからね、一年分、もう食料を取り集めたら、もうそれ、ね、そのまま保管して、一年分何も働かなくていいんだ、ね。そうではなく、皆さん一人一人が、御言葉に関しては、主との関係においては、日ごとなんです。毎日の関係。これをしっかりと留めておくべきです。そして、ね、それを、ね、食べる。しかし、それを翌日まで残しておくならば、虫が湧いて悪臭を放ってしまう。本当に不思議ですね。神の言葉は生きているんです。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、関節と骨髄の分かれ、また、魂と霊の切り分けさえも御言葉はしてくださいます。この御言葉、生きている、います。昨日学びました。手術も学びました。ヘブル人は、ね、動詞民族だ、ね。動的に動いている。この回の言葉は生きています。ヘブライ語は、ね、動的ですから、動詞がまず先頭に来るんですね。ですから、ヘブル人は、最初にこの動詞が来るから、ね、渦をつけないんですね。日本語とか韓国語は、ね、動詞が後ろの方に来ますね。主語があり、述語があり、ね、目的語があり。で結局、日本語とか韓国語は最後まで、ね、聞かなければ、ね、一体何をやってるのかわからないって。その人が嘘をついてるのかどうか、ね、終わりまで、終わりの終わりに、以上のことは嘘です、ね。そういうふうに言うならば、なんだ今までの時間一体何だったんだ、なってしまいますけれども、ユダヤ人たち、ね、動詞を先頭に持ってきますから、ですから、これから言うことは嘘ですとしか、ね、そこからしか会話が成り立たないんですね。ユダヤ人たちは本当に、何か日本人から見れば不思議な民族ですけども、ユダヤ人たちはこの動詞は動いている、ね、生きている、そういうふうに認識しております。神の言葉は生きているんです。ですから御言葉、これは、ね、本当に生鮮食品のようなものですね。皆さん自身の口に入れたときは、ね、もうその御言葉は生きているんです。もう動的に動いているんです。生きのいい魚がね、もう水揚げした時はもうビチビチビチビチってもうすごいエネルギーで動いていますね。本当に御言葉は皆さんの中に人生にダイナミズムをもたらします。御言葉をね、そのままもう切り売りして、ね、 それを、干しにしたり、ね、煮干しにしたりして、干からびさせて、それをね、もう、ということではないんですね。御言葉は生きてます。ですから、ある御言葉は、ある朝は、すごい恵みを得た。けれども、別の日にその御言葉を聞いてみたら、もう心刺さる、戒めを受けた。そういうふうに御言葉は生きてるんです。ですから、この御言葉はこの解釈だ。それ以外をしてはならない。これ、異端になります。で、結構ですね、キリスト教会の中でも、自分は正統派だと言っておきながら、こういうふうに御言葉を切り売りして、煮干しにして、解釈をこのまま固めてしまって、ね、標本化して、ね、これ以外は、これ以外の解釈は異端だって、そういうふうに言って自分を異端化してしまっている、ね、そういうところまた、そういうことをしている人もまたおります。ね、皆さんそうであったらなりません。御言葉は生きています。ユダヤ人たちはまず御言葉を、ね、全体を読んで、そしてその全体を一つ神さんの言葉として、もう、そういうふうに定めます。乙女マリアが生まれた。いや、マリアは乙女。これはちょっとね、人が聞けば信じないだろうから、ここは切りの、取り除こう。いやいや、御言葉を、ある部分を取り除いたり、あるいは付け加えたり、ね、それをしてはならない。ね、黙示録の最後に書いてありますね。御言葉はそのまま私たちは受け入れるべきものです。生きている生ものだからです。で、それで、ね、ある人たちは、ね、この御言葉を、それを聞かないで、ね、翌朝までマナを残しておいた。虫が湧いた。で、それでモーセは、ね、モーセに怒られた。で、それで21節では、これは朝ごとに各自食べる分だけ、それを集めて、日が暑くなると、それは溶けた。ね、日が暑くなると、地面一面に霜のように降りたマナは溶けてなくなってしまう。ね、ですから、これを取れる時間があるんです。取れなくなってしまう時間も来るんです。御言葉、ね、今ここで語られている御言葉を、ね、逃してしまって、後日、あるいは午後、ね、その御言葉を聞きたいと思っても、もう、ね、その時は二度と来ないんです。ある御言葉が取り集めるべき時に取り集めておいたならば、その御言葉はその日残ります。手元にあります。それを食べるか食べないかはまた別ですけども、けれども、人間の手で取ったならば、ね、それは日が暑くなっても溶けないんですね。皆さん自身が、ね、個人個人が、皆さんの手で持って、この御言葉を手に持って読む、ね、そこまではいいんです。けれども、その御言葉を、ね、取って食べない、実践しない、ね、口に声に出さない、するならば、それは悪臭を放ってしまうんです。ですからね、もう同じ言葉をもう壊れたレコードみたいに、もうキーキーキーキー繰り返して、もう本当に死んだ言葉、臭い言葉、もう本当にそういう風になってしまう、しまいかねません。ですから皆さん、御言葉をしっかりと口に宣言したら、それを守り行う。皆さん自身が守り行っていないならば、それは壊れたシンバルになってしまいます。パウロは、自分が失格者にならないように、日々、本当に自分を打ち叩いてでも、御言葉に従わせる、パウロは言っておりました。本当にパウロのその、志を持つべきです。そして、この、マナ、6日目には、それ2倍を集めて、そしてそれを、翌日まで取っておきなさい。この、安息日の前日だけは、2日分集めて、それを翌日まで、ね、1日分取っておく。そして、ね、翌日まで取っておくならば、それ臭くならない。で、それで、モーセは、安息日には、ね、今日、その、昨日取って集めた、そのマナを食べなさい。今日、ね、安息日は、仕事を、ね、しないで、しっかりと主を覚えて安息するべき時だから、外に出て集めようとして、したりしてはなりません。言うんですけども、けれども、ある人たちは、ね、そのモーセの言うことを聞かないで、7日目、安息日なのに、外に出て行って、マナを探したがないんです。でこの、6日間は、集めて、7日目は、ね、しっかりと休む。第6日目は、2倍集めて、それを翌日まで取っておく。そして、第7日目、主の定められた安息の日は、しっかりと主を覚えて安息する。ね、仕事はしない。その、サイクルを40年、ね、イスラエルのために守りを行ってきました。 というか守りを行っていかなければ彼らね、食べていけなかった、生きていけなかったからです。こうして彼らはしっかりと死との向き合い方を学びました。神様とのね、その交わり方を学びました。それまでエジプトという、ね、世に400年、30年も奴隷の状態としていたんですけど、その奴隷状態を抜け出させるために、ね、トレーニングされたのが、このアラノでのマナの方法です。そのトレーニングの方法、それは実に地道です。ね、毎日、朝、定まった時間、ね、日が昇る前に起きて、そして、マナがあるうちに集めて、そして、その日のうちに食べる。翌日までは残しておかない。そして、それを6日間続けて、第7日目には、安息して、その世の仕事はやめて、ただ、安息の主を覚えて、しっかりと安息する。このサイクル、これをずっと40年続けることによって、このユダヤ人たちは、ね、ヘブル思考を身につけていったんでしょうね。本当に御言葉、それはもうそのまま食べる。もう彼は直感的思考を従事します。ギリシャ思考のように、ね、物事を、ね、取って、なんか定めて、これはなんだろう、ね、ビリッと破いて、ね、この紙の成分を調べて、ね、いやいや、そんなことよりも、ね、この中に書かれてあること、これを、ね、そのまま受け止める。その意味。ヘブライ思考は意味中心です。しっかりと意味を、ここに書かれてあることは何だろう、ね、そういうふうに覚える。また、ね、この手紙がもしラブレターであるならば、ね、ラブレターならば、その、ね、相手の感情を読む、ね、相手の感覚を読み取る、ね、それをしっかりとするべきであって、ね、ラブレターの、ね、この最初のところは読まないで、真ん中だけ読んで切り張りして、でそれで、ね、他は一切読まない。これは、母さん、ね、ラブレターを送り主に対して非常に失礼なことですね。聖書はラブレターだということをよく言われています。ラブレターであるからには、ね、創世記の初めから、ね、啓示録の終わりまで、全部、その主人である神様の言葉として尊く受け止めて、ね、これを切り離したり、あるいは、ね、それを、なんか、分析して、ね、ここの文字は、間違ってるんだ。ここの文字は、ね、英語だろうか、日本語だろうか、ね、パパという文字が書かれている。これは果たして日本語としてのパパだろうか、アメリカ語としてのパパだろうか、そんな分析しても、ね、しょうがないんです。御言葉はそのまま感覚的に、ね、受け止める。そのまま食べるんです、ね。ユダヤ人たちはこのアラノの40年でしっかりとそのまま食べて、ね、直感的思考で、ね、これをまた動的な、もう生きているものとして食べていきました。神中心なんです、彼らは。ヘブライ思考の第一は神中心。その反対、ギリシャ思考は人間中心です。人間が主人になってやっていくギリシャ思考では、この神の御言葉は一切食べることはできません。皆さんはしっかりと神様を中心に覚えるべきです。で、この安息日に集めた者たちが現れた。それに対してはモーセが怒っただけでなく、主も怒るんですね。28節で。その時主はモーセに仰せられた。あなた方はいつまで私の命令と教えを守ろうとしないのか。主があなた方に安息を与えられたことに心せよ。アメン。主はあなた方に安息を与えられたということに心をするべきです。主は安息の主です。ね、教会に来て安息がなくなった。平安がなくなった。それどこか間違ってるはずです。主は安息の主です。ですから、主の御言葉をいただいたならば、ね、平安が満ち溢れるべきものであり、もし安息でないならばどこか違うと認識するべきです。そして、それゆえ、6日目には2日分のパンをあなた方に与えている。7日目にはあなた方はそれぞれ自分の場所に留まれ。そのとこから誰も出てはならない。それで民は7日目に休んだ。この安息日を覚える。主を礼拝するサイクル。現在では、主日礼拝。主を礼拝するべき日は、しっかりと主を覚えて礼拝する。世の中に出ても何も取れないんです。主日に、主を覚えることをしない。安息しない。で、世の中の仕事、世の中の諸々の心配事、 それを持ち出して引っ張り出してもモーセと主に怒られるだけです。皆さんしっかりと御言葉これをいただいて、ね、皆さんの口から出して、そして御言葉の味わいを味わって、ね、御言葉の口の甘さ、また腹の苦さ、そうすべて味わい尽くして、そしてまさず主のものとされ、聖なるものとされ、そしてこの出エジプトの民が荒野で養われトレーニングを受けたように、皆さんもこの世というミッドバル荒野によってトレーニングを受けて、そして主の安息へと至る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛する様、あなたを褒めたたえます。今朝も御言葉であられるイエス様、あなたを私たちはいただきました。これは私たち自身がしっかりと咀嚼して食べ、自分のものとなっていくことができますように。食べたならば消化し、消化したならば吸収し、そして私たちの体と一つとなっていく。この、統摂、コンシリアンス。これを私たちがイエス様、あなたと共に、いつでも成していくものであり、日ごと新しく作り変えられていくものでありますように。朝ごとに新しい御言葉を今日もいただくことができたことを感謝します。主よ、今日これからまた私たちは、その諸々の務めへと入ります。今日は特に関心号博士がセミナーにおいて講談に立ちます。どうぞあなたが祝福し、そして先生の口から流れ滴る命の御言葉をしっかりと私たちも食べ尽くして、これを飲み干し、自分自身のものとなすことができますように。そして感染性をも、主よあなたが命で満たし、力で満たし、あなたの命の言葉を語る唇として、主をますます豊かに持ち整えてくださますように。今日これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。ね、ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたが選びし、一人一人にはあなたが朝こと与えてくださるそのマナがあること、あなたが私たちに教えてくださいました。主は本当に朝ほど私たちのために用意された、主が直接こしらえて用意してくださったそのマナが私のために天から下ってくるということをしっかりと心得て、今日また私はその職に預かると期待を持って感謝を持って主をその与えてくださったマナーに預かることができますように主をあなたが祝福してください。主が生きておられること、そして私たちのために惜しまずにあらゆる万物を作ってくださったこと、そして万物の上司であられるイエス・キリストをも父は私たちのために与えてくださったことを心から感謝して、主よ日ごと私たちはイエス・キリストを受け入れ信じて、そして仕え従い、そしてまだ父が私たちのために与えてくださるそのマナを思う存分食して、濃い太り、そして私たち自身の濃い太ったことは行い、そして歩みの一つ一つをまだあなたへのかぐわし捧げ物として捧げながら、あなたは与え、私たちは食べて濃い太り、まだ濃い太ったその力を、その信仰を、愛を、恵みをまだ言葉や行動として主をあなたに捧げることができる、この行ったり来たりするこの関係が本当にこれからも濃い太っていくことができますように、イエス様助けてください。聖霊を通して私たちこの一日一日をあなたが厭わせてください。そして聖霊を通してこれが道これに進めと、その御声に預かることができますように祝福してください。聖霊にあってイエス・キリストの栄光から栄光へと歩み、神の子供としてキリストに続く者として父に栄光を捧げることができますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。今日もあなたが朝この場所であなたがこのマナーを与えてくださり、それを集めてまだほやほやの時にまたいただくことができますように祝福してくださったことを感謝いたします。今日もこの御言葉のゆえに私たちは一日を元気つけられ、そして主の皆を褒めたたえます。クリスチャンセンターにおける私たちの学び、そしてそこにおいて御言葉の宣言、そして濃い太る私たち、 勝ち得て余りある本当にあなたの喜ばれた産んで増えて地に満ちていく聖なる主食栄光の民として今日もあなたが私たちの形を整えてくださり私たちのあらゆる面々を整えてくださることを心から感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。